小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話集200歳ということで、グリム童話にはフランス系の話も入っていたというお話でした ね。
そうなんです。ドイツ人たちはびっくりしたけども、でも学問的には間違いなくそうだろうと思いますね。でもそのことは全然おかしいわけじゃなくて、口伝えですからね、昔まして、そもそも、だから流動的にあちこち行くのは当たり前なんですよね、でそのことでね、日本と考えてもですね、日本とグリムの間でも共通の話があるもんだから、その一つの例としてね、今日は太鼓叩きというのをね、例にとって具体的にお話しようと思ってるのね。
はい、どうだろう。お願いします。
これはですね、200年経った今ね、僕たちの目から見たら、日本で羽衣と言われてる話ですね。あれが前半にあるんですけど、ところがこのグリムの太鼓叩きはね、こうなってるんですね。読ませてもらいますね。これは僕がやった、語るためのグリム童話という小峰書店から、出ている本の第7巻に収められてますけど、ある日の夕方のこと、若い太鼓叩きが一人で野原を歩いていきました。すると行く手に湖がありました。よく見ると湖の岸に真っ白い麻の布が3枚置いてありました。太鼓叩きはそのうちの1枚を取って袋に入れました。うちに着くと拾ったもののことなど忘れてベッドに横になりました。うとうと仕掛けた時、誰かが自分の名前を呼んだような気がしました。聞き耳を立てているとかすかな声が、太鼓叩きさん、起きてくださいと言っているのが聞こえました。何の用だいと聞くと、その声は、あなたが夕方湖で奪った私の衣を返してくださいと言いました。太鼓叩きは、君が誰だか言ってくれれば返すよと言いました。私はある大きな国の王の娘なのですと、その声は答えました。けれども、魔女の呪いを受けてガラス山に追いやられてしまったのです。毎日二人の姉とこの湖で水浴びをしなければなりません。あの衣がなければ飛んで帰ることができないのです。姉たちはもう帰ってしまいましたが、私は帰ることができませんでした。お願いです、衣を返してください。かわいそうに、心配しなくていいよ、喜んで返してあげるから。太鼓叩きはそう言って袋から麻の布を取り出し、暗闇の中でその娘に返してやりました。娘はそれを受け取るとすぐに行こうとしました。けれども太鼓叩きは、ちょっと待てよ、僕が助けてやることができるかもしれないと言いました。私を助け出すにはガラス山へ登ってきて、私を魔女の呪いから救い出さなければならないのです。でもガラス山に登ってくることはできません。すぐ近くまで来られても登っては来られないでしょう。やろうと思えばできる。僕は君を救ってやりたいと思う。怖いものなんて何もない。ガラス山へ行く道を教えてくれ、と太鼓叩きは言いました。ガラス山へ行くには、人食い巨人たちが住んでいる大きな森を通っていくのです。それ以上のことを言うことはできません、と娘は答えました。それから娘が飛び立っていく音が太鼓叩きには聞こえました。夜明けとともに太鼓叩きは出かけました。太鼓を肩に下げ、恐れることなく森の中へまっすぐに入っていきました。しばらく歩いていきましたが、人食い巨人は現れません。そこで太鼓叩きは、寝坊すけどもを起こしてやろうと思い、太鼓を構えて激しく叩きました。まもなく草の中で寝ていた人食い巨人が一人起き上がり、このちびすけ、なんで太鼓なんか叩いて俺を起こすんだ、気持ちよく眠っていたのに、と怒鳴りました。すると太鼓叩きは、何千人という兵士が俺の後から来るので、そいつらに道を教えてやるために太鼓を叩いてるのさ、と答えました。そいつらは俺の森で何をしようってんだ。兵士たちはお前さんの息の根を止め、この森からお前さんのような怪物を一匹残らず追い出すために来るのさ。太鼓叩きがそう言うと、人食い巨人は、そうかそうか、俺はお前らを蟻のように踏みつぶしてやる、と言いました。お前、あいつらと戦えると思っているのか、 と太鼓叩きが言いました。お前がかがんで一人を捕まえようとしてもあいつらは飛んで逃げてしまう。横になって寝ようとするとそこら中の藪の中から出てきてお前の体によじ登る。みんな鋼のハンマーを腰帯に刺していてお前の頭をめった打ちに叩くだろう。人食い巨人は腹を立てましたが、こんなずる賢い奴らを相手にしたら結局俺がひどい目に遭いそうだと考えました。そこで、おい小さいの、帰ってきな。お前とお前の仲間はこれからそっとしといてやる。まだ他に望みがあるか、あれば言ってみろ。少しは希望を叶えてやるぞと言いました。すると太鼓叩きは、お前の足は長いな。僕よりずっと早く走れるだろう。僕をガラス山へ運んでくれと言いました。それならこっちへ来い、虫けらめ。俺の肩に乗れ。どこへなりとお前の望むところへ運んでやる。人食い巨人はそう言って太鼓叩きを肩に乗せました。しばらく行くともう一人の人食い巨人が立っていて太鼓叩きを受け取り、ボタン穴に突っ込みました。太鼓叩きが愉快にブラブラ揺れているうちに三人目の人食い巨人のところに着きました。三人目の巨人は太鼓叩きを自分の帽子のヘリに乗せました。太鼓叩きは帽子のヘリを行ったり来たりして歩き回り、木々の梢越しに遠くを眺めました。すると遥か遠くに山が霞んで見えたので、あれがきっとガラス山だと思いました。本当にそうでした。その山は山を三つ重ねた高さで、しかも鏡のようにツルツルしています。太鼓叩きはどうやって登っていいか分かりませんでした。と見ると2人の男が激しく言い争っているのが見えました。そこへ行ってみると2人はそこに置いてある馬の蔵のことで喧嘩をしているのでした。太鼓叩きは馬もいないのに蔵のことで喧嘩するなんてお前らよっぽどバカだなと言いました。すると一方の男が言いました。いや、この蔵に乗ってどこへ行きたいと願い事を言うと世界の果てでもあっという間についてしまうんだ。この蔵は俺たち二人のものなんだが、今度乗るのは俺の番なのに、こいつが譲らないので喧嘩になったんだ。太鼓叩きは、そんな喧嘩なら俺が決着をつけてやる。と言って少し離れたところまで行き、白い棒を地面に立てて戻ってきました。そして、さあ、そこまでかけっこしろ。先にあそこに着いた者が先に蔵に乗るのだ。と言いました。二人の男が駆け出すと太鼓叩きはさっと蔵に乗り、ガラスの山へ行きたいと願い事を言いました。その瞬間に太鼓叩きはもうガラス山に着いていました。山の上の開けたところに古い石造りの家が建っていました。家の扉を叩くと扉が開いて、茶色い顔をして赤い目をしたばあさんが顔を出しました。ばあさんは長い鼻に眼鏡をかけていて、鋭い目で太鼓叩きを見つめ、それから何の用かと尋ねました。中へ入れてもらうこと、飯、寝床と太鼓叩きは答えました。ばあさんは三つの仕事をしてくれるなら望みは叶えてやるよと言いました。もちろんやるさ。どんなに難しい仕事だって嫌がりはしないと太鼓叩きが答えると、ばあさんは中へ入れてくれて食べ物をくれ、寝床も与えてくれました。次の朝、太鼓叩きがぐっすり眠って目を覚ますと、ばあさんは指から指抜きを外し太鼓叩きにくれました。そして、さあ仕事にかかるんだ、夜になるまでにこの指抜きで池の水を全部汲み出すんだ、魚を全部種類と大きさによって分けて並べろと言いました。この大きな池の水を指抜きで汲み出すなんて千年かけてもできるものではありません。お昼になると太鼓叩きはどうやったって無駄だと思って仕事を辞め腰を下ろしてしまいました。すると家の中から一人の娘が出てきました。そして食べ物の入ったカゴを太鼓叩きに差し出して、悲しそうな顔していらっしゃいますね、どうしたんですかと言いました。見るとそれはとても美しい娘でした。太鼓叩きは、最初の仕事からしてできないんだよ。僕はここに住んでいるという王女様を探しに来たんだが、見つけられなかった。どっかよそを探してみようと思う。と言いました。すると娘は、ここにいなさいよ。私が助けてあげます。私の膝を枕にしてお眠りなさい。目が覚めたら仕事はできていますよ。と言いました。太鼓叩きは言われる通りにしました。太鼓叩きが目を閉じると娘は願いの叶う指輪を回して、水よ上がれ、魚よ来たれと唱えました。するとたちまち池の水が霧となって立ち上り、雲とともにどこかへ流れていきました。 魚たちはピチピチ跳ねて岸へ上がり、種類ごとに分かれて大きい方から小さい方に並んで横たわりました。太鼓叩きは目を覚ました時、仕事が全部できていたのでびっくりしてしまいました。娘は言いました。一匹だけ仲間から外れて横たわっています。今夜あのばあさんが来て、自分が言いつけたことがみんなできているのを知ると、どうしてこの魚だけ仲間から外れてるんだと聞くでしょう。その時この魚をばあさんの顔に投げつけて、こいつはお前のためだ、魔女めと言いなさい。夕方になるとばあさんが来ました。ばあさんがどうしてこの魚だけ仲間から外れてるんだと聞くと、太鼓叩きはこいつはお前のためだ、魔女めと言って魚をばあさんの顔をめがけて投げつけました。ばあさんは一言も言わず太鼓叩きをにらみつけて行ってしまいました。次の朝になるとばあさんは太鼓叩きに、今日は森の木を全部切り倒して薪に割り積み上げるんだ、夕方までに全部片付けろと言いました。ばあさんは太鼓叩きに斧と金槌と鍬を渡しましたけれども、鍬は鉛でできていて、金槌と杭はブリキでした。木を切り始めると斧は曲がり、金槌と杭は折れてしまいました。太鼓叩きは困ってしまいましたけれども、お昼になるとまたあの娘がカゴに食べ物を入れて持ってきて、私の膝を枕にしてお眠りなさい、目が覚めたら仕事はできていますよと言いました。娘が願いの叶う指輪を回すと、森の木はすべて音を立てて倒れ、薪の長さに切れ、一人でに積み上がりました。太鼓叩きが目を覚ますと娘は言いました。枝が一本だけ残っています。夕方あのおばあさんが来て、あの枝は何だと聞いたら、ばあさんをその枝で叩いて、こいつはお前のためだ、この魔女めと言いなさい。夕方おばあさんが来ました。そして枝が一本残っているのは何のためかと聞きました。太鼓叩きはこいつはお前のためだ、この魔女めと言って、その枝でばあさんを叩きましたけれども、ばあさんはあざけるように笑い、朝の朝早く森中の薪を集め、山と積んで火をつけて燃やせと言いました。太鼓叩きは夜明けとともに起き、薪を集め始めましたけれども、一人の人間が森中の薪を集めることなんかできるわけがありません。お昼になると娘が食べ物を持ってきてくれました。太鼓叩きはたっぷり食べ終わると娘の膝を枕にして眠りました。目を覚ましてみると大きな薪の山が凄まじい勢いで燃えていて、炎は天まで届くほどでした。娘が言いました。魔女が来てあなたにいろいろなことを言いつけるでしょう。あなたがそれを怖がらずにすれば、魔女はあなたに何の手出しもできません。言われたことを全部片付けたら、魔女を両手で捕まえて火の中へ投げ込んでください。娘がいなくなるとばあさんが忍び足でやってきて、おお寒いと言いました。でもあそこに火があるね、おや一つだけ燃えてない丸太がある、あれを取ってきておくれ、取ってこられたらお前を自由にしてやる、さあ元気を出して取ってこい。太鼓叩きはぐずぐずせず炎の中へ飛び込みましたけれども、炎に焼かれることはなく髪の毛一本も焦げません。太鼓叩きはその丸太を担ぎ出してきて地面に横たえました。丸太が地面に触れた時、丸太は美しい娘になって太鼓叩きの目の前に立っていました。それは難しい仕事をさせられた時助けてくれたあの娘でした。金色に輝く絹の服を着て、太鼓叩きにはその娘が王女であることが分かりましたと言って、また続くんですけどね。でそこへまたばあさんが現れてですね、うん、でいろいろその課題を言うんですね、
はい、
でその課題を解く、また長く物語があって、
はい、
そして一度はその離れ離れになってしまうんですけど、結局また見つけて結婚したという話なんですけれども、
はい、
日本の羽衣はね、皆さんご存知でしょうから、頭に浮かべながら聞いていただくといいんだけども、その湖のほとりに衣があって、それを取ったっていうのは、これはもう明らかに羽衣と同じですよね、
うん、
それで他の姉たちは飛んで帰ったけど私は帰れない、これも日本の羽衣と全く同じですよね、
うん、
でその先ですけどね、
はい、
今度は私はガラス山に閉じ込められてるっていうね、
うん、
ここが違うんですよね、うん、日本の場合は天に垂直に登っていきますね、
はい、
天に登っていく、でガラス山って水平方向なわけですよ、そこが違うんですね、
陸地ですよね、
陸地ですね、うん、陸地、それから魔女の呪いで閉じ込められてるっていうね、うん、それが違うわけですね。ここのところがね、とてもキリスト教の国の話になるわけですね、
うん、
日本で言えば天の自然の神様なんだけど、
はい、
キリスト教からするとそれは魔法の世界になっちゃうんですね、それが違う、 だけどどっかに閉じ込められてるっていうか、どっかね、あっちの国にいるっていう意味では同じなわけですよね。 そうですね、うん、それでもし来るためには、私を助け出すためにはガラス山へ登ってきて魔女の呪いから救い出さなければなりませんって言ってますね、うん、つまり私のところに来るにはこうやって、日本の場合にもね、わらじを先祖積み上げなさいとか、うん、わらじを先祖肥やしにして売りを植えなさいってことを言ってるわけですよ、うん、やり方をちょっと言ってるんですよね、うん、それも同じなんですよね、うん、でその後聞いていただいたのでは、巨人がいてそのどこへ行くんだみたいな、これはいらないね、日本ではありませんね、うんうん、この分は全く別な要素が入っちゃってるんですが、でも途中にその困難を越えていくっていう意味では、うん、日本で言えば天まで登るその困難をね、鶴を登っていくみたいな困難を越えていくっていう意味では似てるんですけどもね、出来事は違う、うん、それから行くとですね、おばあさんがいたと、うん、それでそれが課題を出してますね、3つの仕事をしてくれるなら望みは叶えてやるよってあのおばあさんが言った、はい、でその の仕事の何かっていうとですね、夜になるまでにこの指抜きで池の水を全部汲み出せっていうのね、うんうん、これってヨーロッパじゃとっても有名なモチーフなんですけど、はい、これ言えば農業の仕事ですよね、開拓の仕事、うん、池を水を全部取り出すというね、開拓の仕事、
水を
救い上げると、はい、でその次にはそれをですね、娘が手助けしてやってくれる、うん、これも日本でもそうなんですよね、天に行って天の神様からこの森を一晩のうちに切り倒せって言われると、そんなことできるわけねえと思っていると、娘が出てきて、要するに自分の地上での妻ですね、それが出てきて、あんたは寝てなさい、私がやってあげますよってやってくれちゃうんです、うん、娘が助けてくれるってんで同じなんです、このところはね、
うんうんうん、
そして今度は、今日は森の木を全部切り倒して薪に割り積み上げるんだって言ってますね、
はい、
このグリムではね、うん、日本の場合にもね、順番はちょっと違いますけども、森を全部切ってその木の切り株を全部取り外せっていうのは、これも全く開拓民の仕事ですね、いわゆる開拓農業の仕事ですよね、性質も同じなんです、その点ではね。そしてまたそこへ娘が来て、あんた寝てなさい、私がやってるんです、これはもう日本の場合と全く同じですね。でその後ね、その木が一本残ってて、これは誰のためだっていうと、お前のためだって、この魔女めって言って叩けとか、ここは違います、うん、日本のものが入ってこない、うん、日本にはないところですけどね、というふうにして、それで最後はその魔女をやっつけたつもりなんだけども、今度もやっぱり難題を与えられて、その難題を解くために苦労していくと、これは日本にないことですから、最後には日本の場合には瓜をその横に切る縦に切るって話でね、でお父さんの言った通りに切っちゃったために水が出て分かれてしまった、そして7日7日に会おうよと叫んだ時に、それを女房の方は聞き間違えて7月7日と聞いたもんだから、剣牛と食所の星は年に一度しか会わないことになったんだっていう言うわけですね、うんうん、でこの部分は中国から来た伝承だそうですけどもね、だからグリムとそこは全く終わり方は違うんですが、そういうふうに見てくるとですね、この話が元は同じだったってことは十分よくわかるとね。グリムは全くそれは気がつかなかったと思うんですよ。極東の国日本とかね、あるいは中国のメルヘンと同じものがあるとは全然気がつかなかった。だけど200年経ってみるとね、
はい、
そういうその世界的な分布のある話だってことは分かってくるわけですね。
うん、
そういうグリムの童話集の功績といいましょうかね、
うん、
あると思いますね、それは。
本当にでも太鼓叩きはいくつも展開してて、
ね、そうそう、
第1章、うん、第2章、第3章って続きますけれども、そうそう、羽衣は
一章で終わるという、
ね、
そ, うそうなんです、一章で終わる、常に短くなりますよ ね,
そうですね、
日本には。
この続きも気になりますけれども、
そう、ぜひ読んでいただきたいですね、
はい、
長い話ですけどね、
はい、今日はグリム童話集200歳ということで、グリム童話の中から太鼓叩きをご紹介していただきましたね。本当にこれはまだ長い話ですから、
う
ん、ぜひ最後までゆっくりと読んでみたいですね。
そうですね、ぜひ読んでもらいたいと思います、うん、その先
は
ね、
はい、さて来週は、
来週はね、
はい、
今と同じような線なんですけども、グリム童話とね、日本の昔話で共通性のある話として、
はい、
グリム童話のマリアの子というのを取り上げたいと思うね、は
あ、やっぱり関係があるんですね。
あるんですね、面白いと
楽しみにしています、
はい、
それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫 昔話へのご招待。